This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウィゴナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組のババボシ、北原みのりです。誕生日だったんです。私36歳になりました。犬年です。そして犬年ですが、今年の誕生日は猫と初めて過ごした。優しい優しい誕生日でしたね。本当にネットでね、写真ご覧になれるかと思うんですけども、可愛いでしょ、うちの猫ちゃん。いないいないばもういない、私の膝の上ですよこれ、いないいないばって。本当ね、もうこんなキャーもうムーとか言いながらやってる生活で、何が一番変わったかというと、確実に頭が悪くなっている、そんな気がしますね。本当ね、考えなくなっちゃったのね、どっかで。だから例えばこの間すごく頭のいい編集者の人から電話があったんですよ。でよく聞くと原稿依頼なんですけども、どんな原稿を書いてほしいかってことをね、友達の編集者が言ってくださってるんだけども、私ね、単語の意味も分かんない、難しいのよ。今何を言われたか言おうとは思ったけども、なんか意味が分からずに、その女の枠組みがとかそういう話とかもされてるんだけども、もう女の枠組みとかそういう言葉が意味として入ってこないわけ。私の中の意味っていうのはもう猫の毛のふわふわのような柔らかい言葉でしか入ってこない自分の生活があるなというのを実感して、いや頭は悪くなってるけど結構幸せな日々を送る36歳のマンコ持ちになりましたよ。ということで、今日は猫の写真をお見せしながら、ファンソンカフェでの猫の写真展やトークショーのお話、ご報告をしていきたいと思います。マンコ持ちがマンコ猫のために送る番組、ババボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes.
マンコ町がマンコのために、マンコ猫のためにお送りしている今日のババボシですけれども、でもね、実はね、猫の話をするっていうのは、この間ファンソンカフェのねトークショーで猫猫猫の読書をやったんですけども、すごいやっぱ恥ずかしかったのね。すごく緊張したの。これなんでかなっていうふうに思うんですけども、そのファンソンカフェのトークショーでも話したんですけど、私今までさ、マンコ持ちとしてマンコの話をしますっていうような立場でマンコのことを語ってきたわけじゃないですか。でマンコっていうのはもちろん自分語りで自分の体験を語ることっていうふうに思ってきたんですけれども、でもね、どっかで私のマンコの話はあなたのマンコの話とどっかつながってるのではないでしょうか、というような安心感とその連帯感っていうのを私はやっぱり持ってたんだなってことを気づかされたのね。あとは私の中でそのフェミニズムっていうことに対して そのやっぱ大きな信頼、それはやっぱりでもフェミニズムの威力を借りてっていうところもあったんじゃないかなっていうふうに思ったの。やっぱ大義名分というか、その、思想を借りて自分の言葉を紡いでいるという、そういう意味で言うと猫の話なんて大義名分もありはしないし、さらにその本当の意味での、その自分語りっていうと、マンコ語るよりも、私は今ね、その猫との生活で猫のこの柔らかさに触れて、自分のなんか柔らかいところが刺激されてるこの部分っていうことの、この柔らかさの部分こそがもしかしたら本当の自分語りなんじゃないかって思うと、すごいドキドキするのね。すごく恥ずかしいことを話してるような、そんな気持ちになったりしたんですよ。ということでですね、今日のね、猫ちゃんの私の猫の紹介をでもしていこうと思うんですけども、2枚目のね、上から2枚目の写真です。端と奥がこんな風にね、 じゃれてるのね。もうね、こういう風に恥ずかしいんですとか言いながらこういう写真見ると、まあ、キャワイイでしょ、かわいいでしょという風にもう騒ぎたくなるんですけれども、なぜね、まあ、猫、この猫たちがうちに来たかと言いますとね、世の中にはでもね、本当にね、いろんな世界があるのね。私は特に猫が好きだったわけではないんですけども、一緒に住んでる人がね、どうしても猫が欲しいと、子供の時から猫を飼っていてね、猫以外の動物と暮らすことを考えられないと、で猫を飼いたいっていうことで、じゃあどうしましょうと、まあ、ネットで探すと、世の中にはさ、猫を中心に生きてる人たちっていうのはやっぱりいるわけですよ。そこで4月になると野良猫がいっぱい出てくるじゃない。その猫から猫を集めて、まあ、いろんな人に里親になってくださいってことをボランティアでやってる人たちがいるんですよね。で私の家にそのボランティアの人たちが、まあ、連絡したら来てくださって、それが驚くよね。横浜に住んでるんだけども、今から行きますと言って来てくれたのは夜の11時だとか、猫に、ね、でこんな時間大丈夫なんですかって聞いたら、猫は夜行性ですから、なんかね、妙な説得力でも、お前は人間だろっていうツッコミがね、誰にもできないような。そして夜の11時に猫族の人たちがね、 3,4 人だったかな、集まってきて、うちの猫見てくださいと、夜中の11時からね、猫のお見合いがうちで行われたわけですよ。それもさ、もう考えてみればすごい変じゃない。でこの猫はでさらにね、その中にいたこの茶色の猫ちゃん、奥側にいるね、目つぶってる茶色の猫をハチって言うんですけども、ハチがさ、まだ生まれたばっかで10センチぐらいの子がもうちょこちょこ部屋を歩いてね、猫なんてさ、人の顔とか舐めないんですよ。でも私の背中をね、ちょこっと後ろに回って、私の背中をペロってその時ね、舐めたの。だからこの子、私もしかしたら飼うなってその時直感的に思ったんですよ。そしたらね、その私はまあ猫おじさんって言ったら、そのおじさんが横浜の家に帰ってきた、電話してね、私が次の日に電話して、茶色の猫を迷ってるんですって言ったら、おじさん何と言ったと思いますか。分かってましたと。茶色の猫はね、僕の家に帰ってきて もうこの家は私の家ではないというふうに帰りたがってるんです、もうそちらが家だと決めましたっていう感じでしたよっていうのね。さ、客観的に考えて、頭がね、やっぱりちょっとずれちゃった人たちの話じゃないですかね。え、あなたの猫もう帰りたがってます、ここでは僕の家ではないと言っています。そうなんです、私もそんなことを考えていました。もうテレパシーの世界で猫の世界は回っている。そして猫の気持ち、まあ、元言葉がね、猫は通じないから、その猫の気持ちを考えることで、その人間のね、言葉で以外のその能力というものがどんどん深まっていくような気がするのは私だけでしょうか。ということで、ハチちゃんという茶色猫を飼うことになりました。ところが私の相方っていうのはね、その猫は好きだけども、その猫らしい猫は好きではないというね、ひねくれた人間でね、私は猫っていうとやっぱり孤高の生き物、こびずに気まぐれっていうイメージがあるんだけども、茶色の猫はまさにそういう猫なんだけども、この黒い猫はね、会った時からほんとぺちゃぺちゃぺちゃぺちゃ、もう私を見て、もうほら、一番初めのいないいないバーの写真でもお分かりのように、もうすっごい甘やまちゃんなんですよ。私を見て抱いてお願いっていうような、そういうような猫であり、まあオスなんですけどね、その2人を、まあ、私はじゃあハチを飼うから、あなたは奥を飼いましょう、奥ちゃんって言います。その、まあ、2人の猫なんだけども、なんとなくそのお互いにどっちを、私の子供の連れ子を寄せ集めて家族を作りましょうみたいな、そんな感じで生活を始めました。まあさ、でもさ、猫を飼っているとこのね、猫の柔らかさってものに日々ですよ、本当にハッとすることがとてもとても多いですね。で、私はね、そのいろんなさ、世界中の写真とかさ、映画とかさ、なんかいろいろ見てると、世界中の街角でババアがなぜ猫を抱いてるのかってことが、まあ、ずっと気になってたわけですよ。で、60年のシスターフ、30年のシスターフットってね、映画がありまして、それはリブの人たちが、30年後前のリブの人たちが今どうしてるかっていうことをドキュメンタリーに撮った映画なんですけども、それを見た私の友人が、なんでみんなリブの人猫抱えてるんだろうっていう風にね、猫抱いて話してるんだろうって話をねしてましたけども、本当ね、わかるよ、わかるんですよね。その猫の柔らかさと、そのババア その孤独感というか、そうだね、まあ、ババアイコール孤独ってわけではないですよ。でもババア その生きていく上での苦しみとか、あとやっぱり一人であるってことの、まあ、静かな世界だよね、そういったとこのある意味どっか固まりつつある自分、そしてもう自分は死んでいくかもしれない自分 まあ、人間みんな死に向かってるわけですけども、でもそことその猫の優しさに触れ合っている、その猫と優しさと柔らかさとその体が一体になって猫を抱いて、そしてそれこそがババアの存在であるみたいな、なんかもうわけが分かんないけども、その猫とババアっていうのはもう離れられない存在なのよみたいなことを、まあ、人に熱く語ったりする今日この頃なわけですよ。でまあね、あのハチとオクっていうのはね、まあ、次の写真で言いますと、あの本当ね、猫っていうのはこんなにも性格が違うものなのかっていうことがねよくわかるんですけども、そのハチっていうのが見てください、この横顔、物悲しい顔ね。私ね、やっぱり動物の目ってすごくあの寂しい目してるなっていうふうに思うんですよね。どんな楽しいことしてて目をキラキラ輝かして遊んでても、どこかふっと寂しい深い目をするんだよね。でハチっていうのはぼーっと、これね、外を見てるのね、外を見てる時の目なんですけども、このハチの顔を見ると、あなたはね、どこから生まれてきたのというの物語を、まあ、語りかけたくなるような、そんな思いになります。そして奥ちゃん、まあ、一方で奥ちゃんといえば、この写真ですけれども、もうね、あのこれどっかのさ、グラビアアイドルみたいじゃない、なんて言うんでしょう、この小鼻。で私ね、この写真を皆さんにあのどうやって撮ったんですかって言われるんですけども、家でね、いつもこんなポーズして寝てるんですよ。もういやらしい、いやらしいわっていう、もうレズビアンの猫っていう由来がここにから来てるというふうに私は今日あのもう定義します。レズビアンの猫は奥のこの死体から来ているのではないかと。本当、猫のこの柔らかさ、柔らかさっていうのはどっか、やっぱりなんて言うんだろうな、その柔らかさとまあ媚びは違うけれども、その媚びみたいなところがさ、この奥の国から出ているわけです。でもこの可愛さっていうのと、でも一方でこの可愛さの奥に、そのこのね、黒いちっちゃい方の猫っていうのはすごくなんて言うんでしょうね、寂しがり屋なんだよね、甘えん坊というか。で2人の生い立ちをおじさんに聞いたわけですよ、猫おじさんに。で猫おじさんに、あの奥とハチどこで拾ってきたんですかって言ったら、ハチは実は野良猫ではなくて、お母さん猫がいて育てられてたんだけども、と飼い主さんがもう育てられませんって言って連れられて来られた猫であり、で奥は本当にね、あの京橋のビルの合間にね捨てられた猫でね、親猫がいなくなった隙にそのボランティアの人たちが持ってきた猫なんですって。だから奥ちゃんっていうのは、あのいつまでもミルクをね、父、お母さんの父を吸う素振りをするわけですよ。で私のね、乳首吸われたら今もっといいんだけど、あの指をね、ずっとチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ吸うの、今でもですよ。それってその子供の時に満たされなかった気持ちがというふうにやっぱり考えちゃうんですけども、決して本能のレベルとかじゃなくてさ、その寂しいってことが全て奥の行動原理になったりするわけ。そういうことを考えると、あのまあね、その猫の寂しさというか奥の寂しさみたいなところに、奥ちゃん私あなたのこと大事よみたいな、そういうようなもう抱きしめあったりとかしている、もうね、そういう世界に私はね今行っちゃってますね。でふと会う日気づくわけですよ。しかしあのこの猫たちは2匹ともオスであると。でさ、散々私はあのチンコチンコめーみたいなことを言ってね、チンコパークみたいなことを言ってきたわけですけども、その私がオスを飼っている。しかしね、この間ね、あの去勢をしたんですよね。それであのうちに帰ってきて、その時に思ったことを一つ、そのオスの去勢っていうのがなんてこんな簡単なんだろうかってことでしたよ。あのメスの去勢っていうか、メスのその避妊手術って本当にお腹切るから大変なんですって。で一方、あの私たちの猫のね、簡単なこと、睾丸をちょびんとねハサミで切るだけなんだって。そのぐらいで済んでしまう簡単な手術で、帰ってきてからもね、奥とまあハチはちょっとしんなりしてたんですけども、少しなんていうのかな、あの簡単だったんだよね、本当にこんなもんなんだと思う感じの。それから何日か後にふと気がつきました。私は今付き合ってる人っていうのは、まあ、一緒に住んでる人間とは子宮を取ってるんですよ。で奥とハチも睾丸を取ってしまった。はっと気づくと、このうちで私だけが生殖能力がある生き物であると。別にそこに大きな意味を持つことはないかもしれぬ、でも私だけが生殖能力をないのはすごくマイノリティな気分っていうふうに思った時に、それでまあじゃあ子供産もうっていう風なわけではないんだけれども、その私しか産む力がないのねと思った時に、でもこの数がなせる技ってすごいんだよね。私が産まなければこの地球は続かないのではないかっていうような妙な妄想力にね取りつかれてしまうような瞬間がまああるわけですよ。 そんなところで、まあ、あの家では猫を中心に生活が行われているわけですけども、そんな時、まあ、こんな事件が起きました。インターネットのエッセイでも書いたんですけども、私の相方が猫の爪を切ろうと、爪は根元からですよ、爪研ぎがね、あの猫の爪って結構丸くて、あのなんていうの、長くて家具とかダメにしちゃうから、ヨーロッパとかアメリカだと爪をね根こそぎ取っちゃうのが、まあ、当たり前に行われてるっていうふうに言われてるんですけども、相方もそれをしようと言いました。で、私は絶対嫌よ、そんなのダメよって言ったんだけども、でも彼女はじゃあ去勢をするのと猫の爪を取るのどう違うんだっていう論理で来るわけですよ。さあ皆さん、これどう考えます？私ね、まだこの問題決着ついていません。
Pasas a mi lado con fría indiferencia, tus ojos ni siquiera detienes sobre mí, y sin embargo vives unida a mi existencia, y tuyas son las horas mejores que viví. Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos, soñé y calmé mis penas junto a tu corazón, tus manos en mis locos y ardientes desvaríos pasaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro ya más la fragancia de tus palabras, y estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última risa de mi juventud. Después te irás borrando, perdida en los reflejos confusos que el olvido pondrá a mi alrededor. Tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos, y yo erraré por todas las playas del dolor. Pero hoy de tu recuerdo con encendidos bríos ocupa enteramente mi pobre corazón. Murmuro amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro ya más la fragancia de tus palabras, y estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última dicha de mi juventud.
マンコ町がマンコ子猫のためにお送りしている番組ババボシですけれども、爪と生殖の問題、本当ね、ずっと悩まされていますよ。まあ、私の相方の言い分としては、爪というのは誰のものなのって彼女聞くわけですよ。で、猫のものでございますよと。じゃあ生殖器は誰のものなの？もちろん猫のものですよ。で、その猫のものを勝手に人間の都合で取るのに、生殖器と爪の違いは何かあるのかというわけですよ。なんですよという、私は思うんですよ。本当ね。だってさ、爪よ。爪は猫を守るもの。で、生殖器に関しては、その命ってことであるから、しかもオスなわけじゃない？ねえ、なんかもう、で、家の中で生きてるだけであって、そのことを面倒見るってことを決めてるのであれば、もう私たちは責任持って生殖器取りましょうって言うけども、爪を取るっていう理由は本当、家具を傷つけたくないとかさ、壁を研ぎたくないとか、そういうレベルじゃない。そんなのおかしいよって言うと、そういうふうに生殖は OK で爪は OK じゃないっていう、そういうその区別こそが、そこ人間のエゴだみたいな話になっていくわけですよ。 皆さんどう思いますこの話で。私はその動物を飼う、生き物を飼うってことと、その人間とその生き物たちが暮らすってこともやっぱすごく考えさせられるんですけれどもね。という時に坂東雅子さんのエッセイを読んだんですよね。で、坂東雅子さんのエッセイは話題になったからご覧になった方もいらっしゃると思うんですけれども、猫をね3匹飼ってらっしゃるのね。で、その猫は全員メスなんですよ。で、メスの猫は繁殖期になるとどっか行って妊娠して戻ってくる。で、坂東さんはそれでもね、毎年毎年猫は子供を産むんですよ。で、その度に坂東さんは子猫を崖の上から落として、もう死ぬことを分かってて、産んだ瞬間にもう落としちゃって殺しちゃってるってことをエッセイに書かれたんですよね。で、それってどうなのっていうような、大反響が起きたわけですけれども、で、坂東さんの言い分としては、その本能ってものは産んで妊娠して子供を産んで産むってことが本能だってことを言ったんですよね。で、その後に多分いろんな意見があると思うけども、私やっぱ興味深かったのは、産み育てるっていうふうに坂東さんは言わなかったね。そのセックスして子供を産むんだ、それが人間のメスの本能だと。で、坂東さんって方はそれをメスだっていうふうに、認識されてらっしゃるんだなっていうふうに思ったんだけども、そういう坂東さんはでもやっぱメスを飼ってるゆえに、その子供を産む、そして殺さなければいけないっていうような、そういったすごい葛藤を味わわされてるわけだなっていうふうに思ったんですよね。で、さっきもね話したけども、オスの生殖期すごいシンプルですよ。で、私はその生殖期を切ることに対して全くもってその罪悪感とかゼロだったもんね。で、爪の話をされた時に、何がね、爪なんてひどいよっていう時に、じゃあなんでね、睾丸切る時にひどいよって気持ちを全く持たなかったのかって言われて驚いたの。でも、これがもし私の猫がメスだったらば、私はすごく躊躇したかもしれないなっていうふうに思ったんですよ。で、やっぱりその産むかもしれないね、そしてその産むことのやっぱ重さ、命をまたね次につなげるものの、そのメスの重さみたいなところを、やっぱ私ね、そこまでね、自分の体として、本当マンコの話はしたけども、本当には向かい合っていなかったのではないかみたいなことを、猫を通して突きつけられたりしましたね。そう、本当なんかその、こういうふうに話していくと、猫を通してその自分のカードを改めて見るというような、そんなことも起きたりしていて、私がもしこれからメス猫を飼った時、飼うことがあった時に、そのメス猫にじゃあ自分がその生殖手術をね、避妊手術をさせるだろうか、産ませるだろうか、そんなことを思ったりしました。皆さんは動物を飼った時、その子供たちがね、猫を生まれたその次世代の猫に対してどんな風に考えてらっしゃいますか。そんなこともぜひ聞きたいななんて思いました。で、3番目のってか一番最後の写真なんですけども、これがね、私やっぱすごくいい写真だと自分でも思うんですけれども、3匹の猫見てよ、これ猫それぞれみんなね、顔が違うじゃない。で、一番右のがうちの猫ですよ。この写真のタイトルは、私の猫が一番可愛い、奥ちゃん I love 奥っていうような、タイトル、裏タイトルがあるんですけども、やっぱね、猫ってねっていうわけではないけども、やっぱり生きてるものの時間の深さとか経験っていうのは顔に出るなっていうふうに猫を見ても思いませんか。奥ちゃんはまだ生後4ヶ月この時点で、そして横のね、恐ろしげな顔をした猫、そして一番奥のその人のね、好奇心いっぱいだけどどっか猜疑心を塊を持っている猫たち、この猫、ね、10年ぐらいね生きてる猫ですけれども、ごめんなさい、10年も生きてないからごめんなさい、はっきりわかんないですよ、怒られちゃうかもしれませんけれども、飼い主はといえば、あの映画監督浜野幸大先生の子猫ちゃんでございますよね。え、飼い主にどこか似ているこの強さ、激しさというような、そんな感じの猫ですけれども、で、トークショーの時にもね、浜野さんがいらっしゃってて、浜野さんは本当に猫が好き、動物が好きな方なんですね。で、私はその浜野さんの現代の肖像を先月アイラで書かせていただいたんですけれども、その時にインタビューしてる時ね、本当は浜野さんいろんな話してくださった中で、猫の話をすごく情熱的に語ってくださったんだけども、インタビューの中でその猫について触れることが私はとてもできなかったんですよ。なんでかって、私の猫の思いも強いから、その浜野さんの話っていうのは浜野さんの猫の話になってしまう、そんなぐらいに でもその猫の話っていうのは飼ってて猫が大好きなんですよってレベルで終わらせたくないぐらいに私の中ではその猫と私の人生とかあと浜野さんとその猫の意味ってことをやっぱ考えさせられてしまうぐらいに猫の存在が浜野さんにとっても大きいことを感じて私にとっても大きいことなんですけども、そのトークショーの日も浜野さんがいらしてくださって、浜野さんがいらしてくださったおかげでとてもとてもね盛り上がりましたね。いらしてくださった方の中にも浜野さんの話がすごく面白かったですっていう風に言ってくださった方、メールくださった方もいたんですけども、本当浜野さんの猫歴長いですからみんなが知らないことやっぱねパサッと答えてくれるわけですよ。例えば猫は死ぬ時いなくなる、これさみんなそう言うじゃないですか。で実際に浜野さんの猫がねある日いなくなったんだって。でどこに行ったのって探すと、すごい必死で探すと竹やぶの中に入ってて、探したら竹やぶの中にちっちゃな穴が掘られていて、そこに自分の猫が横たわっていたんですって。まだ生きては腎臓がすごくほとんどダメになって動かない状況だったんだけれども、そのまだ生きている。で浜野さんはやっぱりそこで死なせるわけにはいかないと思って病院に連れて行って、でそこでそうすると3ヶ月ほど治療を受けて猫は生きたけども、やっぱ結局最後はね亡くなったけれども、浜野さんのお家で。でも猫は自分の死っていうのを意識して竹やぶの中に行って穴を掘ってで死ぬのを待ってたっていう話、すごいよねその話ね。私その話をね語りながらも今でもぐっとねなんか涙が出てきますよ。その生きることと死ぬことっていうことがやっぱりどっかものすごく凝縮されて直結されてるような、そういった動物のね生でやっぱり短いですからね、私たちが生きてるよりもだいぶ。私はこの猫たちの生きてること、そして成長していくことで多分死に向き合うんだろうなっていうふうに思うんですが、その時私が何を感じるかってこともなんか今から楽しみっていうのは変ですよ、楽しみっていうのはものすごく変だけども、でもその時に私はすごく平和な気持ちでありたいなっていうような、そんな思いになったりとかもしています。ということでね、まあ今日は本当は猫尽くしの日でございましたけれども、皆さんの猫の話もよかったらぜひぜひ聞かせてください。メールは love@lifeisclub.com かメールを送るをクリックしてくださいね。待ってます。マンコ町がマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。まあ、今日はねいろんなニュースが世界を騒がしている中、あえて趣向を変えて猫の話だけに、してしまいましたけれども、でもそうですね、猫を飼って一番変わったこと、さっきね私考えなくなったかもっていうふうに言ったんですけども、それはある意味一つ本当に本当のことで、でもう一つはその生きることとかいうことに対してなんかね変に、まあ、それ36になった誕生日の近いってこともあるんですかね、ふっと子供を持つとかそういったことってどんなことなんだろうってことを最近よく考えるようになりましたね。で友達でね、そのレズビアンの子たちでレズビアン同士で子供を持つときにどうするかと、でライピスクラブのボートでもこの間聞きましたけども、でもやっぱり誰かのそう養子をもらうってことはどうなのっていうふうに言われたりもねするんだけども、養子をもらうよりも何よりも今日本の制度で言えば自分が産むのが一番ね手っ取り早いんだよなっていうふうに思うんですよね。で実際その子供を育てたいとか子供を育てるってことはどういうことなのかってことも最近はよく考えます。まあ人に言わせるとそれはね自分の満たされない欲求の代価品だっていうことを考える人もいらっしゃるかもしれないし、自分が受けてきた子供の時代の苦しさっていうのを、そこで消化したがってるんではないかっていうようなことをね思う方もいらっしゃるかもしれない。でもなぜかどっかで子供を産みたいなっていうふうに思った時にそうこの私の気持ちっていうのはどこに真実があるんだろうみたいなことを、ちょっと思ったりとか、してますね。そう猫不思議な世界ですね、奥深いですね、すごいですね、猫ですよ。ということでなんだか猫だかフェミだか分かんなくなっちゃいましたけども、マンコ町がマンコのために送る番組バーバシ、今日は猫特別展、猫写真展を特別編としてお送りいたしました。来週もぜひ聞いてください。北原みのりでした。追いつけない追いつけない
黙りたい。
Johnny just begins!